ダにいらっしゃい。カナダバンクーバー郊外から大沢まちこがお届けしています。日本のコロナますます心配になってきました。オリンピック本当にやるんですか？息子が3人東京にいますので、とてもとても心配です。カナダはとにかくファーストドース、1回目の接種を終えて、夏は少しでも普通に戻ろうと政府が今必死です。もう12歳以上からそろそろ接種も始まる。こっちに留学してる大学生の教え子たちがもう5月のもうすぐ接種の予約ができたので、ちょっと安心してます。さて今日の話題は、先ほどコラムをアップロードしたんですが、もうコラムでは書ききれない、もうワクワクする内容なので、少し喋ってみようと、ビッグヒストリープロジェクトについてお話しします。ビッグヒストリープロジェクト知ってますか？というタイトルでコラムは始まってます。もし知らない人がいらっしゃいましたら、ぜひそのコラムをお読みください。コラムから行くと読めます。コラムのリンクはこのポッドキャストの説明のところにつけておきますからね、ぜひ読んでみてください。実は2011年からこのビッグヒストリープロジェクトを教えています。これは何かというとね、例えば今このポッドキャストを聞いてくださってる高校生、中学生の皆さん、大学生でもいい、お母さんでもいい、お父さんでもいい、昔のことを思い出してください。学校でいろんな教科バラバラに分かれてましたよね。国語、理科、算数、社会で、中学校高校と年学年上がるにつれて、それがまた細かく細かく分かれちゃいました。なんでこんなの勉強するんだろう、特に日本の場合、なんでこんなの覚えるんだろう、将来何の役に立つんだろう、あまり興味が湧かなかった記憶ありませんか？特に自分の好きな分野以外は。それって間違ってるよと提唱したデイブ・クリスチャンっていう、その当時大学でロシアの歴史を教えてたんですね。で、自分はロシアの歴史を教えてるけど、果たしてこれだけ教えてなんだ、要するに歴史っていうのは、もともと人類が自分たちはなぜここにいるか、自分たちはどういう歴史を経てここに来たかというよりも、それより前に遡った宇宙って一体なんだ、で将来私たちはどこに行くんだ、そういうことが知りたいから、いろいろ昔から、頭のいい人たちがいろんな謎を解き明かそうとして、でその知識が次々と受け継がれ進化してきて今の私たちに至るはず。学問というのはそこに至るための手段であると、そういうことですよね。ですから全てがまとまった体系的なものであるわけ。つまり人類のワクワクワクワク、なぜなぜ知りたいな、それの集大成であるはず。それをバラバラに分けて試験とかするようになったから、若い人たちが興味を持たなくなった。これは一つにまとめてビッグヒストリーとして、クリティカルシンキングを教える。それと同時に生徒にいろんなことを自分で考えさせるような指導をするべきだということを発表したんですね。テッドで喋ったと思うんです。その時にマイクロソフトのビル・ゲイツが、この間離婚しましたね。慰謝料すごいだろう、なんてニュースを見てましたけど。お家でなんかトレーニングを、ランニングマシンやってたのかな。で、それを見たそうなんです。そして大興奮して走っていったと。いう報道をニューヨークタイムズの記事で読みました。本当に走っていったか、飛行機で飛んだか、シャワーもせずに走っていったのか分かりませんけど、そしてビル・ゲイツがお金を全部出してビッグヒストリープロジェクトという、学習サイトを立ち上げました。もう世界一流の科学者が喋ってるんです。世界一流のビデオが並んでます。もうすごいです。もうレクチャーのレベルは半端じゃないし、ビデオのレベルももう一流を超えてます。それをタダで提供できるようにビル・ゲイツがお金を出しました。そしてそのプロジェクトの首謀者デイブ・クリスチャンがいろんなそのカリキュラムを作ったわけですね。それが今まで続いてるわけです。で、私はそれを発見するや否や、すぐに私が教えていた、その時まだ日本にいましたが、教えていた生徒をクラス、希望者だけクラスに入れてビッグヒストリーの仲間入りをしました。ただビッグヒストリープロジェクトのレベル自体はアメリカ、カナダの、高校2年生、3年生の優秀な生徒たちが理解できる、それも必死になって勉強して理解できるもの。日本の中学高校生にはいかに優秀でも難しいです。で、それを私が日本の生徒向けにカリキュラムを作りまして、そのビッグヒストリーのマテリアを全部見て日本の生徒用のカリキュラムにしました。で、それを2011年から教えているんです。本当にね、生徒がハマるんですよ。 もうこれ始めるとやめないんですよ。今日何するのって Big History。Okay. 今日はエッセイは Big History。じゃあ、コーディングやる？いや、Big History。もう Big History で学ぶことに脳が喜んで、喜んで、みんな離れません。で、自分のクリエイティビティも使えますしね。そういうふうにして育ててきた生徒たち。で、私はこのポッドキャストでもよく喋ってますように、2016年に、もうよし、カナダに行く。もう日本長すぎた。ちょっとカナダで新しいことやる。って言ってカナダに来ました。で、その時にも、日本で直接教えていた生徒たちが、マチコとロバートについていくって言って、みんなが、もうとにかくやめないでってもう叫ぶような声を嬉しいですね。上げてくれたので、じゃあカナダからもオンラインで教えようね。って言ってカナダクラブと名前をつけて日本の生徒たちに、オンラインで授業を始めました。時差がありますから、こっちの夕方、日本の朝、土曜日日曜日の朝、そしてあとウィークデーは Google ドクを使ってエッセイの基本を教えたり、いろんなことをしながらビッグヒストリープロジェクトも希望者に指導してきました。その生徒たちがビッグヒストリーを使って伸びた伸びた、今年受験、今年じゃない、来年受験を迎える生徒が結構いるんですけども、もうね、共通テスト？は？って、なんか読解にすごいスピードがいるとか、分量が増えたとか、それから覚えておかないといけない単語数が増えたとか、いろんなことを専門家は言ってます。こういう能力は一朝して一夕では身につかないので、毎日の努力で語彙や文法の活用能力がいります。リーディングでは全て問題文も英語です。全問読解問題です。共通テストは、これはみんな大変です。みたいなことを言ってますけど、ビッグヒストリーをやってきた生徒、そして私の相棒のロバート・ミクミランに、カナダの本格的なエッセイ指導を受けてきた生徒たちの力はものすごいです。共通テストなんでみんな騒ぐの、リスニング寝てしまいそうぐらいのレベルまで到達してます。ビッグヒストリーはね、本当難しいです。使ってる語彙も半端じゃないです。それよりも内容の概念、もうこれがクリティカルシンキングそのもの、論理的思考法そのもの、サイエンスがどんどんどんどん理解できていく。なんでこの物理や化学や生物やるの？という疑問が一挙に解けて、しかもそれに興味まで持ってしまう。数学もしかり、歴史もそう、社会のことを学ぶのもそう、すべて哲学もそう、人間のことを考える、もうすべての学校で扱っているいわゆる科目の分野がビッグヒストリーで網羅されています。自分がなぜ勉強しないといけないかの謎にきちんと答えてくれるビッグヒストリーです。特に最近ビッグヒストリーをやってる生徒と話してるとね、こんな声が聞こえてくるんです。理系なんですけどね、英語の時間あんまりないんだけど、英語能力テストで表彰されたんですよって、すごい高い点数取りました。それからもしをやってる時の英語読む速度がすごく速くなったのを自分で感じます。で、その子たちはビッグヒストリーもそうですけど、エッセイライティングを通じて文法理解がすごいしっかりしてるんです。文法ほとんどいじる必要がないライティングをします。で、もちろん IELTS TOEFL に挑戦した生徒たちはあっという間に上がりましたよ、なんていう嬉しい声が入ってきてるんです。ちょっと今のでも生徒のコメント、おかしいところがあるんです。理系なんだけど、日本って未だにその辺ものすごく遅れてますよね。なんで高校生で理系文系って分けるか、しかも理系文系ってなんで分けるの。このポッドキャストの一番最初にお話しした学問は全て一緒のはずということから完全に遅れてしまってますよね。それに日本の教育制度は未だにしがみついてる。一つ一つバラバラ。理系文系もバラバラ。高校生なんてこれからいろんな興味を持っていく時代なのに、なんでそこで分けるか。もうその辺が日本の教育の非常に心配するところですが、この時代の先端を行くビッグヒストリープロジェクトを学ぶ生徒たちが、時代の一種ビリッケツをノロノロ走る日本の教育制度、その受験の中では頭一つ大きく抜け出している皮肉、これも面白いなと思います。世界一流の広い知識を持って、それを英語で難なく運用できる日本の高校生が、古臭い日本の大学入試でも突出した力を持つ、これがビッグヒストリーのパワーです。 よく受験対策で受験の専門家、いわゆる塾の専門家という人が、英文を読みながら英単語を覚える即単、こういう方法がありますとか、いろんなことを宣伝してますけど、それって何ですか？ただ暗記しても単語なんか頭に入りません。ビッグヒストリーを読んで、そしてレクチャーを聞いて、世界一流のレクチャーですよ、その人たちのレクチャーを聞いて、自分でいろんなライティングをやってる生徒たちの語彙力はもう日本の大人もぶっ飛ぶぐらいすごいです。この塾専門家が進める勉強法がいかに時代遅れか、ここでも強く感じます。ビッグヒストリーをコツコツやってきた生徒、もう個人レベルでもすっごい急速に実力がついてくるんです。ある時から、例えば頭は非常に良くて実力のあるんだけど、なんとなく後ろに引いちゃって、あるいは部活があってなかなか勉強に時間も取れず、日本の妙な暗記型の勉強には興味が湧かず、どうしても受け身ばっかり、エッセイ書いても遅い遅い、なんでって聞いたらアイディアが浮かばない、でも一旦書くと文法がすごいしっかりしている生徒、こんな生徒たち結構ビッグヒストリープロジェクトにはまるんですよ。ぐいぐい入っていくんですよ。自分のペースでできますから。で、内容が面白すぎますから。で、その生徒はそれから2年後、ものすごいスピードが出るようになりました。アイディアも面白くなりました。エッセイ書いても早い。で、今オンラインで教えてますが、画面越しに見える顔も目がキラキラ輝いてます。入試にはものすごい実力で挑むはず。すごく楽しみにしてます。なんでカナダの高校留学進めなかったかって？いや、高校留学なんかしても彼女のようなしっかりした文法能力はつきません。本当のリーディング・ライティング能力もつきません。高校留学はただ単に来て、なんとなく言われたことをこなして、一生懸命一つ一つ宿題をこなすことに集中するだけで、能力のある生徒でもですよ、実際の学びはほとんど行われません。またそれについては次回になるかもしれないけど、ポッドキャストで詳しく説明します。というわけで、そこまで能力のある生徒には高校留学は進めません。さあ、そしたら興味のある方、脳が進化した生徒が集うビッグヒストリープロジェクト、興味のある方はカナダクラブから、カナダから直接指導中です。ご連絡ください。具体的にどんなことを学ぶかって、ものすごくありますけど、じゃあ一つだけ、例えばこんな質問に答えられますか？具体的に、論理的に、 Why are we here? 人類はなぜこの今ここにいるの？興味ありますか？じゃあビッグヒストリープロジェクトにいらっしゃい。